はい、まず最初に今回のコンペでの応募作品を通して山下康弘さんのご感想をお願いします。
380近く集まったんですよね。
はい、
でそれをまずですね、分類分けをしてみました。
はい、
で分類分けをすると確か10種類ぐらいだったかなと思うんですけども、
はい、
方向性は10ぐらいに分かれるんですが、うん、それぞれがそれぞれのアイデアを考えているところはすごく良かったと思っています。うん、で、シンプルに図面というか絵で収めた人、あとは逆に言えばすごくリアルに建築を作った人っていうようなことにも分かれていましたが、うん、どちらも自分のことをちゃんと表現したいっていう思いは伝わっていてですね、
はい、
学生のコンペとしてはレベルが高かったと思います。
はい、
残念なのは海外の応募がもう少し多いといいなっていうのと、見た中では、海外なんかですね、海外のものが意外に優れてる機会ことも多いんですけども、
はい、
今回は日本の全体としては日本の方が優れていたなというのが私の感想です。
はい、
です
ありがとうございます。はい、それでは選んだですね、まず金賞から番号とコメントをお願いします。
番号ですか。
はい、あ、番号はお分かりでしょうか。
ごめんなさい、番号のあれがないから
。あ、そうなんですね。
いいですか、番号なくても。
あ、
タイトルがあれば。
それではタイトルをちょっと私が書き留めますので。
はい
はい、はい、では金賞のタイトルをお願いします。
地球の外と内を結ぶ。
の外と内を結ぶ。
はい、
はい、これが金賞ですね。
はい、
はい、それではコメントお願いします。
コメント、これはですね、自然環境を取り入れる、あとは環境問題を考えるっていう中いくつもあったんですが、
はい、
この地面から浮き出るような盛り上がるようなこの土と、
うん、
いくつかの、ですね、エビデンスっていうか、こうなんて言うんでしょうかね、自分のアイデアプラス、エビデンス的なところが小さくコメントとして載っていて、
はい、
全体としてすごくおおらかに内と外をまとめている。
はい、
多かったのは本当に室内空間としての内と外の関係だったんですが、
なるほど、
では地球っていう中、地球の内と外、すごく大きな捉え方をしているところが、私は今私がやっているようなこととすごくダブっていたので、
はい、
金賞に選びました。
はいはい、続いて銀賞ですね。
銀賞はですね、
はい、
トラフィックサインテリア、サインテリア、まあ、引っ掛けてですね。トラフィックサインテリアっていうものですね。
はい、トラフィックサインテリア。
はい。
はい、
これは、すごくもう、一言で思ったのはですね、
はい、
外部、これは外ですよね、
うん。
外を内部化していく。
はい。
でありながらまた内部が外部化しているっていうこの考え方、
うん、
もうすごくシンプルなんだけど、はい、それがこの平面1枚で伝わっていることと、あとは右下にダイアグラムがありますけど、その中の説明で本当にすぐに分かるので、
はい、
これはいいな、都市を内外こう中だったり外だったりまた中だったりっていうようなことが起きる入れ子構造ですかね。
はい、
建物の中での入れ子構造、建築の中で入れ子構造って結構ありますけど、こういう都市を入れ子構造するのが初めてだったので、で、海外っていうことで、あ、これすごくいいと思いました。
はい。
銀賞です。
銀賞ですね。はい。
あと、銅賞。
銅ですね。
はい。銅賞は逆に言えばすっごく小さくてですね。
はい。
ブロック塀の織りなす町並み。
ブロック北米の織りなす
町並み。
はい。
これは、 なんていうんですかね、こう迷路みたいにぐにぐにぐにぐにしたもので境界を作るっていうパターンも結構多かったんですが、これは普通にあるこうブロック塀が家の中の敷地まで入ってくるとこんなに変わるんだっていう、現実的なリアルなものでありながらちょっとした操作でここまで大きく外と内が変わる、町と個人の所有の住宅が変わるっていう意味では僕はすごいヒットでしたね。
うん、
という意味で同賞です。
はい、わかりました。はい、それで続いては佳作ですね。
すいません、佳作がですね、はい、僕はもう捨てきれなくて7点があるんです
けど。7点、はい。
まずはボトルハウス海暮らし。
ボトルですかね。
はい、ボトルハウス海暮らし。
ボトルハウス海暮らし、はい、
これは大きなボトルの中に、
はい、
家だったり都市が入っているような、うん、ドブラコッコ流れてるもの、もうすごく非現実的なんですけど、
はい、
海とか水バージョンっていうのも結構あったんですね、ジャンルの中で、うん、
なるほど、
その中でもこれは非現実的だけども、ああこういう世界って面白いよな、
うん、
今まで見たことないなあっていうのが正直で、う
ん、はい、
これは佳作に選びました。
はい、
次、
はい、
これが消えているんだけど、待ってください、ちょっとここで飲んで、はい、そうだよ、これあそこの俺の机の上に同じものが、これが貼ってないものです。じゃあもう一つ小さいもので、
はい、
小さいもの、床の下の秘密の世界。
床の下の秘密の世界。はい。
サブタイトルで子供のためのもう一つの家ですね。
もう一つの家。はい。
はい、これはですね、大人のスケールでは絶対ありえないんだけども、
はい、
子供って限定すると、
うん、
本当に内と外っていう表現ができるなって思って、
なるほど、
すごくちっちゃいんだけど、ああこれはこの子の視点、アイデアの持っていった視点の捉え方、視点の持っていき方がすごくいいなと思いますね、はい、で結構リアルにこの断面が表現しているし、絵、うん、も動きがすごく上手ですね、
うん、はい、
すごく好きな、さっきのブロック塀と同じぐらい好きだったんですけど、まあ、はい、ブロック塀の方が少しもうちょっと大きな町の話をしてたので、こちらを選びました。
はい。
次いきます。
はい、お願いします。
インサイドアウト、アウトサイドイン。
アウトサイドイン、はい。
海外に。はい、今うちの音坂はですね、ちょっと番号を今調べてるので、多分最後の頃に番号を言ってくれると思います。
ありがとうございます。はい。
あ、リーディングスペースデザインっていうサブタイトルです。
はい。
ですね。これはですね、なんか面白いな、パリと比較して成都っていう、まあ四川省の成都ですよね。
はい、
成都に図書館が少ないので、中国人本は読まないと。
うん、
それに対してこういう読書スペースみたいなものをいくつかのツールを使ってやったらどうか、
うん、
で、その都市と個人のすごく私的なものを融合させているところと、このデザインがすごく可愛らしいし上手ですよね、
うん、はい、
でガラスの板がですね、何とも言えなくちょっと普通であれば汚れたりなんとかするかもしれないけど、あ、ここではこのガラスの板のスラブっていうのはすごく有効だなと思って、
なるほど、
佳作として選びました。
はい、
このガラスがインでありアウトでありを表現してるんだろうなって思いましたね。
はい、
はい、次、名前のない場所を持つ家。
はい、名前のない場所を持つ家。はい、
はい、これはですね、ある塀が、囲い込みで内になったり外になったりするっていうタイプ、もう一番多いタイプでした、
はい、
でその囲う塀自身の中に空間がもう一つあるんですよ、うん、っていうのも いくつかありました、
はい、
その中で、一番きれいにまとめていました、うん、でこの断面的なものも含め平面的なものも含めダイアグラムも含め全てがあとバランスのいい収め方をしています。
なるほど、はい、はい、
それがもうとにかくこのパターンの中では一番いいな、
はい、
次はフレームスケープ、
はい、フレームスケープ、はい、
私の選び方はですね、さっき10パターンぐらいこうセグメントしたって言ったじゃないですか、
はい、
その後にやっぱその中で一番どれだろうっていうのを選んで、
はい、
選んだ中でやっぱピックアップしてますかね。あんまりこうジャンルの中で、こうバッティングしないように選んでます、うん、このフレームスケープに関しては、
はい、
ですね、街と時間っていうこと、これもですね、うん、最後までもう一つが残ってたんですけども、
はい、
これ最終的に選んだんですが、これは街と時間を融合させていっているっていうことと、うん、その大きな話なんだけども、私的な、小さな私的な個々人たちが、こういうふうにしてやることでこんな移り変わるんですよ。
うん、
でそれが内外っていうものがこうなんかこういろいろ入れ替わっていくんですっていう、
はい、
やってるところが面白かったですね。
なるほど。
この平面的な、なんていうんですかね、平面パースみたいなものもすごく上手ですね。もうちょっと色が入ってるともっと分かりやすかったのになぁって思いましたね。
はい。
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 はい。あと残り2つです。
2つですね。はい。
ビッグファーニチャー・ランドスケープ。
はい。
人のスケールの中で作り出された家具っていうサブタイトルですかね。
はい。
あ、違うか。サブタイトルごめんなさい。うちにあったもの。外へって書いてます。うちにあったもの外へ。
はい。
これがサブタイトル。これもパターンとしていくつもありましたよね。家の中にある、室内にあるものを逆に言えば外部に出して、
はい、
で外部に出すことで外部が内部化していくんじゃないかっていう話、
うん
で。このパターンも多かったんですが、うん、一番この中で一番わかりやすかった。
うん、
一番絵が上手。し、それぞれのなんか行動アクティビティみたいなもの、この生活のアクティビティみたいなものが、よく表現されていたな、ので選びました。
はい。
はい。最後です。
はい、最後。
最後はですね、本当はこれを金賞にしたいと思ったんですけど。
はい。
思ったんですけど。
はい。
タイトルを言うとですね、不均質な密室、う
ん、はい、
スタッフといろいろ話をしてる中で、山下さんもこれ石上純也ですよっていう話になってて、
ほうほうほうほう、
石上純也がですね、前、銀座で展覧会、僕もそれだと 見ました、銀座の展覧会でやったのにすごく似てるんです
よ。なるほど。
こうすごい六歩ビルみたいのをやって、うん、上でやっぱり雲が起きて中で雨が降ってますっていう、これは学生の聞こえてすごいなと思って一番初め選んだんですけど、
はい
はい、悲しいからそういう、スタッフからはさ、もう明らかにパクってます。
なそうだったんですか。はい、
でも僕はですね、で石上純也のホームページとかいくつか見たら、ああ似てるよなと思いながらも、はははやっぱこれはすごくいい外と中の表現だな思って、それをすごくスケールの大きな話、
はい、
さっきの子は地球って言ったんですけど、さっきの地球の一番初めの金賞の地球の子よりもこっちの方が本当スケールが大きくて、
はい、
アイデアも詰まっていて、
はい、
よかったんですね。
うーん、
最後もう2つ勝負して最後その石上純也に似てるっていうので、さっきの土を金賞にしたんです。
なるほど。
だからすごく、いや、自分はパクってませんよってこの子がもし言うのであったとしても、
ええ、
言いすぎてた。
なるほど。はい。
っていう意味では悲しいかな、佳作になりました。
はい。はい、ありがとうございます。じゃあこれで以上ですね。
以上です。
はい。それでは最後なんですけれども、日頃の建築の設計の時に今回のテーマの内と外について山下さんはどういうふうにお考えか教えていただけますか。
はい、ですね、はい、これは私自身が 4年5年ぐらい前からのテーマの一つであって、
はい、
で3年前に完成したバウンダリーハウス、
はい、
まさに教会の教会、
なるほど、
バウンダリーハウスっていうのは、うん、その内と外の話をずっと考えながら建築化したんですね。
うん、
プランで見ると迷路のようなプランなんですけど、
はい、
そういう意味で僕は、常に内と外、人間が外にいるのか内にいるのか、
はい、
内の意味は何とか外の意味は何なのか、
うん、
考え続けているような、
はい、
しています。その中でいつも思うのは、例えば住宅一つにしても、うん、住宅の内部なのか外部なのかといった時に、キャンプのテントとか、
はい、
テントよりももっとシンプルなタープっていうのが分かりますか？タープっていうのはこう、うん、屋根だけピョンってこう、
ああなるほど、はい、
タープって言うんですか。僕はアウトドアが大好きな
ん
です、はい、
うん、
僕はタープが建築のなんかですね、原点なんじゃないかと。ロージェが、原種の小屋でこう木の屋根の形を作って原種の小屋って、はい、夏のね、ロージェがやってますけども、うん、何十年も、もうちょっと前に、だいぶ前に、100年近く前ですけど、
はい、
でそれに近いのが僕は現代で言えばタープだと思っていて、
はい、
タープのような建築が本当に可能なのかと。自然の中に包まれている建築ってありえるんだろうかっていうのを考えて、僕はリアルにしたのがそのバウンダリーなんですね。
なるほど。
今回これ学生のコンペなので、
はい、そ
のリアルさは求めなくても、その大きな自然と人間の関係の中で内と外みたいな、置けるのか。それ内と外っていうとですね、物質的な話もあるんですけど、
はい、
当然内面的な話もあって、
うんうん、
そういう内面的な内と外みたいなものももう少しあってもいいかなとはちょっと思ったんですよ、
はい、
物質的なこともすごく多かった
。なるほど。
でも地球単位でこう内と外を考えるっていうのは、僕はすごく興味が今あるので、
はい、
さっきは小さな住宅の話をしましたが、やっぱ大きな意味で地球みたいなものでの内と外、なので、この検証にはどっちかというのを選ぶ。